ラジオゼミナール、この番組では高崎経済大学の先生にお話を伺っております。ご案内、吉良武雄です。今週来週2週にわたりまして、経済学部国際学科准教授土屋武志先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ご担当になっていらっしゃいます授業の科目名から教えてください。
はい、政治学、国際関係論、現代ヨーロッパ論、そしてその他にゼミを担当しています。
はい、どういった授業の内容であるのか教えていただきたいと思います。まずは政治学。
はい、はい、政治学なんですけども、まあ、政治学というのは非常に大きな学問分野でして、はい、いろんな内容があるんですね。でその中で、まあ、私はその経済学部の学生たちに、まあ、現代の社会がどうやって作られてきたのかという基本を知ってほしいなということで、うんうん、はい、ナショナリズムとあと自由ですね、自由がどのように今のように考えられるようになってきたのかということを教えています。
ナショナリズムとは何ですか？
ナショナリズムというのは、まあ、主にフランス革命の頃にできた考え方で、国家があってその中に国民がいると、うん、その国民というのが国家の主人公なんだと。つまり一つの国民がいて、その人たちが自分の国家を持つべきなんだという考え方です。
はい、まあ、国民とか国家っていう考え方っていうのはもう大昔からあったわけではないですよね。
そうですね、昔は、まあ、政治をする人たちというのは王様だったりとか貴族だったりとか、うん、そういった一部の人たちに限られていました、それが近代になると一般の人たちが一つの集団として自分たちこそが政治の主人公なんだというふうに考えるようになってきたわけですね、
はい、
これが、まあ、ナショナリズムの考え方ということになります。
なるほど。それから自由とは何か、このあたりもこの授業で教えていらっしゃる。
そうですね、自由といったときに、はい、まあ、今の日本だとその自由に何か好きなことができるというだけではなくて、うん、自由に個人が好きなことができるために国がサポートをする、みんなで一緒に協力をするといったことが必要だと考えられています。はい、例えばその社会権で、まあ、教育を受ける権利が保障されていたりとか、はいはい、困窮状態に陥ったときに生存権で例えば生活保護で、生活を支えてもらうとか、そういったことが、まあ、権利として認められるようになってきているわけですね。例えばその19世紀なんかでは、その国家権力からの自由というのが強調されるわけなんですけれども、20世紀になると国家に干渉されないだけでは、多くの人たちは単に貧乏なだけだと。そうすると例えば今の日本を考えると、高校にも行けませんし、大学に行ったりとか、そこで資格を取って自分のやりたい仕事に就くとか、そういった可能性もほとんどの人が持てないわけですよね。なので人々が自由であるためにはみんなで平等な社会を作らなければいけないんだと、何か困った時にはサポートしてもらう権利があるんだというふうに考えられるようになってきました。
自由であるという状態を続けるため、作るためのそのサポートという。
そうですね、はい、自由であるためには平等な社会が必要であるというのが現在の考え方ですね。
そして国際関係論という授業、こちらはどんな内容ですかね？
はい、国際関係論も、まあ、私の専門がヨーロッパということもあるんですけれども、はい、今の国際秩序というのがどのようにして出来上がってきたのかということを主に、教えています。
今の国際秩序、現代の国際秩序、
はい、例えば今ロシアがウクライナに侵攻しているというのがあるわけなんですけど、
そうですね、
うん、これはまあ国連の場でも国連憲章違反であると多くの国々が指摘をしています、
はい、
つまり侵略行為というのは今では認められないわけなんですよね、しかし侵略行為が認められないというふうに考えられるようになったのは実はここ100年ぐらいのことなんですね。その世界が領域主権国家というものに分かれていて、この領域主権国家同士で政治をしたり戦争をしたりするというのは、まあ、大体17世紀ぐらいからヨーロッパで発展してきたんですけれども、実はその政治の中身っていうのは結構歴史的に変わってきてるんですね。なので、その、まあ、主にヨーロッパの歴史、国際的な歴史を見ることによって今の私たちが到達した国際秩序の視点というものを、まあ、理解してもらおうというふうに思っています。
現代の国際秩序はヨーロッパから世界に広まった。
そうですね、ヨーロッパで基本的な原理が作られて、うん、まあ、ヨーロッパが世界を、まあ、帝国主義によって征服をしていった中で、うん、まあ、世界の、まあ、基本原理になっていったと言っていいと思います。
はい、でその先生のご専門でもありますヨーロッパですが、授業として現代ヨーロッパ論。
はい、現代ヨーロッパ論というのはですね、まあ、いろんな切り口があると思うんですけど、私の専門は現代ヨーロッパ、特に EU の政治なんですね。うんうん、なので戦後2度の世界大戦をしたヨーロッパというのは、まあ、その廃墟の中から新しく平和的な秩序を作ろうということで、まあ、国家を超えて協力をしていくっていう歴史を、作ってきたんですね。
はい、
でそれが現在の EU につながっているわけなんですけれども、この今の EU に至る歴史と、今 EU が何をやっているのかということを、この現代ヨーロッパ論では教えています。
EU というのはもう少しこう簡単にちょっと教えていただけますか。
そうですね、 EU というのは例えば日本は EU と EPA 経済連携協定というのを作りましたけれども、はい、一つの市場であって、うん、その中では、まあ、フランスとかドイツとかっていう国家が27あるんですけれども、お互いに対して関税とか、うん、まあ、そういったその貿易を制限するようなことっていうのは一切してはならないというふうになってるんですね。
その EU の域内では、
域内ではそうですね。はいはい、でさらに EU は一つの市場ですから、共通のルールっていうのもたくさん作ってます。例えば日本には独占禁止法っていうのがありますけれども、はい、これは公正な競争を作るためのルールですよね。EU では EU の競争法というのがあります。なので EU がいろいろ法律を作って、それを各国が、まあ、守っていくということによって一つの秩序を作っているということになります。
はい、まあ、通貨にしてもユーロという。
そうですね、通貨もユーロがあって、日本だと日本銀行が中央銀行ですけれども、EU だとユーロ圏、EU の全部の国がユーロを使ってるわけじゃないんですけど、今19カ国かな、多くの国がユーロを使ってるんですが、その国々の中央銀行に加えて欧州中央銀行というものがあります。
はい、
この EU の中央銀行である欧州中央銀行が通貨のユーロの管理をしています。
こう世界的ないろいろ経済圏ってあると思うんですけども、その一つ EU。
そうですね、物の数量制限とか、例えばドイツで作ったものをフランスで売るとか、フランスで作ったものをドイツで売るとかっていうのは完全に自由になっています。
でその講義のタイトルが現代ヨーロッパ論ということですので、はい、まあ、現代のヨーロッパ、まさに
そうですね。
ですけども、それを論ずるためには当然歴史的な背景なんかもいろいろと変遷がかなりこう複雑な面もあると思うので、
はい、
講義ではこう教えられるわけですか。
そうですね、導入部分としてやっぱりその現代の EU を考えるときには、歴史的に、まあ、ヨーロッパという地域単位でいろんなことが行われてきて考えられてきたんだと、はい、そういった土台があって初めて、EU という共同体が作られているという点を、まあ、授業の初めの方ではちょっと強調するようにしていますね。
はい、EU の前にいろいろなこう呼ばれ方があったと思うんですよね。私なんか一番最初に勉強したのは EC だったと思うんですけど、ちょっとそのあたりも教えていただいていいですか。
はい二度の世界大戦があった後に、はい、まあ、欧州統合運動っていうのが盛り上がったんですね。でその中で、まあ、政治とかも含めて一気に統合を進めようっていう動きがあったんですけど、はい、初めはうまくいかなかったんですね。ということで少しずつ分野を定めて統合を、進めていこうという考えになりました。
分野ごとにということですか。
はい、ということで初めは ECSC 石炭鉄鋼ですね。石炭と鉄鋼っていう、まあ、
そこに絞って、
はい、重要な資源ですよね。でこれをめぐって戦争が起こってきたわけなんですけど、この戦争の原因となるような資源をみんなで共同で管理しようと、それによって平和を実現しようということで、まず石炭と鉄鋼の共同体 ECSC というのができました。
はい、
でこれがまあうまくいったので、次は EEC経済共同体ですね。
はい、EEC ですね。
はい、エコノミックコミュニティですね。はい、経済全般に広げるというのと、当時、まあ、核時代に入っていたので、EAEC またはユーラトムって言いますけど、原子力共同体、
はい、
この3つの共同体 ができるようになりました。でそれがしばらくするとですね、ややこしいんですけど、3つの共同体があるんだけど中身の組織っていうのは共通化して、まあ、簡単にしようというふうに、議論が進んでいきました、
はい、
ということでこの3つの共同体をまとめたのが EC っていう呼び方なんですね。
あ、それが EC なんですね、
はい、
ヨーロッパ共同体、
ヨーロッパ共同体で、実はこの EC の C は複数形なんですね、はい、コミュニティが3つあるので。
ああ、そうかそうか、はい、
でそれが90年代初めにマーストリヒト条約というので EU が作られることになりました、めちゃめちゃ話がややこしいんですけどこの3共同体が残ったまま、それまで複数形の EC では行われてこなかった政治とか安全保障とか検察とか警察とか移民とか、そういった新しい分野も一緒にやっていこうということで EU とヨーロピアンユニオンというのが作られました。
EU はヨーロピアンユニオン、
ユニオン、はい、その中に EC も残っています、
はい、そういうことでしたか
、はい、それが、一番最新のリスボン条約というので、やっぱりややこしいので、全部 EU って名前に統一されました。なのでようやく、EC っていうのはなくなって、
あ、今はもうじゃあ EU、
はい、EU だけになりました。
だけでいいんですね、
はいはい、なのでこのあたりは非常に複雑なんですけど、まあ、あの学生さんには頑張ってちょっと理解してもらわないといけないかなというところですね、
はい、今先生のお話の中に移民のことなんかも入ってきておりますけれども、また次週は先生の専門の分野としてですね、改めてそのあたりも教えていただきたいと思いますが、今週最後にですね、先生の専門分野の概要概略だけ簡単に教えていただけますか。
はい、私の専門分野は、政治学の観点から、まあ、EU を研究するということなんですね、
はい、
で EU もいろんな側面があるんですけれども、私は主に、EU における人の移動って言いますけど、例えば EU の国民、 EU の加盟国の国民、例えばフランス人とかドイツ人であれば他の国に自由に移動して働いたりできるんですね、
うんうん、
でそういうのが、どのように決まっていったのか、それと関連してEU の中っていうのはその宣言権って言いますけれども、国境管理をフランスとドイツの間でしてないですよね。ヨーロッパ旅行するとよくわかると思うんですけど、そういった国境がない空間をどうやって、秩序を維持するのか、
うんうん、
でそれと関連して外からの移民とか難民とかに EU がどう対処してるのかということを主に関心を持って研究しています。
このあたりはまた次週詳しくお話を伺っていきます。ラジオゼミナール、高崎経済大学経済学部国際学科准教授土屋武史先生です。今週ここまでありがとうございました。
ありがとうございました。
また来週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
番組のご案内は吉良武雄でした。